公明平塚、永田義則議員。サスティナブルシティ平塚へ取り組みの加速を。行財政改革に関する取り組み。問い。行財政改革計画の平成30年度の取り組み結果が出た。進捗への認識を伺う。市長。計画にある27事業を進めるにあたり、47の活動を設定した。そのうち42の活動は計画通り進めることができた。おおむね順調に進んだと評価している。問い。未利用地等資産活動事業は進捗に遅れがあった。未利用地の情報提供の手法を伺う。市長。未利用地を一般競争入札で売却する場合、参加資格など必要事項の広告を行い、ホームページやパンフレットなどで周知する。問い。精度の高い財務諸表を作成し、利用効率や資産価値などを含めた不動産として評価を行って売却などを検討するべきではないか。市長。行政目的での利用が見込めず、特に課題がない土地などは、不動産鑑定などで適正な評価をして売却などしている。今後は財務諸表に基づく資産価値なども判断材料として考慮する。問い。SDGs の持続可能な17の開発目標を総合計画の施策にどのように反映させるのか。市長。今年度行う総合計画の中間見直しで、具体的な個別施策単位に対して SDGs とのつながりが示されるよう議論を進めている。問い。公共施設評価の目的や背景、公表時期を伺う。市長。現在、公共施設再編計画に基づき、公共施設評価を行っている。施設を定量的、定性的に評価することにより、各施設の再編の必要性を可視化し、方向性を考えるための基礎資料として活用する。結果は今年度中に公表する予定である。問い。学校給食費の公開経過で見込まれる効果と導入の目標時期を伺う。市長。効果として、教職員の負担軽減や会計事務の透明性向上、徴収の公平性確保などがある。令和3年度の導入を目指している。防災・減災の取り組み。問い。5月に浸水対策第2次実施計画を策定した。被害軽減のための戦略を伺う。市長。環境整備や浸透施設など各地区の特性に合わせた整備を行う。新たな取り組みとして、既存の調整池を活用することで、調整池下流への雨水流出抑制策を実施し、浸水被害の軽減を計画的に進めていく。問い。高知川はどの程度の降雨に対応できるか。また、流下能力不足区間はどこを指すのか。市長。おおむね時間雨量30ミリの降雨対応となっている。県の水防計画では、右岸側は万年橋から朝日南公民館付近までの340メートル。左岸側は万年橋から金目川との合流点までの1280メートルが流下能力不足の区間と示されている。問い、住民避難を促す避難勧告が行われる流れを伺う。市長、大雨では特に河川水位は重要であり、水位の段階に応じて体制を整え、必要な段階で避難勧告などを発令する。住民が適切なタイミングで避難行動を取れるよう情報配信している。平塚市地域福祉リーディングプラン。問い。就労準備支援事業に対する考え方を伺う。市長。県内他市を参考に事業の実施を検討している。 この事業は、一般就労に従事する準備として、規則正しい生活習慣の形成や、パソコン操作の習得などを図るもので、自己肯定感や就労意欲を高め、就労支援につながるものと考えている。通学路の防犯対策。問い。農地に隣接する農道や市道へ防犯街路灯を設置することへの考え方を伺う。教育長。防犯街路灯は自治会などから設置の要望を受け、基準に基づき設置の可否を判断している。基準に農道と市道の区別はなく、設置できると判断した場合は、住民などの合意形成を自治会長に依頼している。問い。稲の成熟に影響が出ないよう、光害に配慮した光害阻止 LED 防犯街路灯を提案するが、見解を伺う。教育長。工作者に農作物への影響を説明し、同意を得ることが設置の条件となる。また、費用面での課題もあると認識している。